息日を喜びの日とするために、話増田純。
皆さんおはようございます。検証ありがとうございました。本日はですね、安息日を喜びの日とするためにというテーマで、皆さんと分かち合いたいと思うんですけれども、本日引用する証の書は特にですね、子供を持っている家族に対してのメッセージも、ちょっと後半多くなるんですけれども、とても大人にとってもですね、教訓となる引用となっていますので、皆さんと一緒にですね、この安息日を喜びの日とするために私たちがどのように、過ごしていくのかということを考えていけたらなと思っています。私たちはまずキリストに服従することを学ばなくてはいけません。すべてはそこから始まっていると思います。イエス様も弟子たちを集めるときに言われた言葉は、私に従ってきなさいでした。服従の目的は単に誰かに従っていくということではなくて、自分で自分が治められるようになることであると教育に書かれています。服従とはセルフコントロールができるようになることが目的であることをしっかりと覚えておく必要があるのではないでしょうか。現在では学校教育においても自己指導力の育成ということが目標に掲げられています。自己指導力というのは自分で考え、判断して行動する、そういう力であるというふうに定義されています。100年以上前にエレン・G・ホワイト夫人が、神様に示されて言っていた内容がですね、今この現代において言われるようになってきています。私たち SDA 教会員は もう随分以前からそのことをですね、証の文から学んでいるわけですから、後のものが先にならないように、気をつけていきたいと思っています。神様の言われる服従は第一コリント6の17によりますと、しかし主につくものは主と一つの霊になるのであると書かれています。そしてもう一つの聖句、マタイによる福音書11章29から30節。私の首輝きを覆うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。そうすることによって、あなたは自らの経験において、キリストが与える休みと彼の首輝きをつけて重荷を負うことから来る休みを見出すであろう。と、このマタイ11章の29節30節について解説があるんですけれども、このそうすることというのはですね、どういうことかと言いますと、また別のところを見ますと、抑制と服従というキリストの首輝きを受け入れることにおいて、あなたはそれがあなたにとって最大の助けとなることに気づくであろうと書かれています。このキリストの首輝きということが何を指しているのかというと、こういうふうに書かれています。そうすることとは抑制と服従によって、あなたは自らの経験においてキリストが与える休みと彼の首輝きをつけて重荷を負うこと、この重荷を負うことというのは抑制と服従ですけれども、それから来る休みを見出すであろう、というふうに書かれています。それはですね、どういうことかというと、また違うところなんですけれども、我々のそばにいて、重荷の最も重い部分を負ってくださるキリストがおられなければ、確かにそれは重いと言わざるを得ない。しかし彼と共に義務の荷車につながれると人生の重荷は皆軽く運ばれる。そして人が自らの意志で神のご要求に従う行動をとるその時、心に平安がやってくる。最も大変な部分をですね、イエス様は追ってくださるという約束を与えてくださっています。そして私たちが自分の意志で神様の要求に従うということを決めて、その行動を取るときに初めて私たちは平安が与えられるというふうにここで解説されていました。さあ今からですね、安息日について考えていきたいと思うんですけれども、神様は安息日について何とおっしゃっているのか、それについて出エジプト記8節から11節にはこのように書かれています。皆さんよくご存知の聖句だと思いますけれども、安息日を覚えて聖とせよというところから始まるんですね。そしてあなたの7日目は誰のものかと書かれていると、主の安息と書かれていますから、神様のものだと主張されているのではないでしょうか。そしてその神様は、主は安息日を祝福して聖とされたと伝えています。これはモーセに与えられた10回の第4条です。注意してみると、自分自身が安息日を聖とするだけではなくて、他人への安息日遵守の責任についても神様は言及なさっていることがわかります。特に家の長、家長ですね、に対して言われていると思うのですけれども、聖句では、息子、娘、しもべ、はしため、家畜とあります。あなたの家族と所有しているものすべてに安息日を守らせなさいと言っているのではないでしょうか。さらにですね、続きがありますけれども、門の内にいる他国の人もそうであると書かれています。他国の人ですから自分の家族ではないんですね。そしてしもべでもありません。家に泊めてあげた人や、もしかしたら居候している人なのかもしれません。それらに対してもですね、安息日を同じように守るようにさせなさい、神様は言われているのではないでしょうか。そしてこの安息日というのは、 ただ礼拝するということではなくて、休息を与えるという約束でもあります。これほど神様が聖とすることを強く求めていらっしゃる安息日は、一体どのような意味があるのでしょうか。教育の296ページには次のように書かれていました。安息日は創造と救済の力の印である。一つ目は創造についてなんですね。創造の印として人は神様にかたどって創造されました。そして美しく素晴らしくですね、創造されました。私たちは神様の栄光を反映していました。そして何よりも大きな特権は神様と顔と顔を合わせて語り合うことができたということが創造当初には行われていた特権です。しかし私たちは残念ながら今は罪の体にあります。ですけれどもそこにも安息日の約束として救済の力の印が現れています。創造当初の栄光と特権を思い出させる日です。そして再び神様の栄光を反映するものに回復してくださるという約束を思い出す日なんですね。聖書の中にですね、祝福という言葉がたくさん出てくるんですけれども、まず第1回目に出てくるのは創世記 1-21-22 です。これ創造主の話なんですけれども、埋めよ増えよと書かれているんですね。そして2回目の祝福ですけれども、これももうすぐ後ですけれども、創世記 1-27-28 に出てきています。どちらも、埋めよ、増えよ、地に満ちよですね。そして祝福して言われたということなんですね。そして3個目に出てくる3回目の祝福というのは、創世記 2-1-3 です。ここはちょっと皆さんと聖書を開いてみたいと思いますけれども、創世記2章の1節から3節をお読みいたします。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。天地創造の技を終えられて休まれるときに祝福して特別な日として神様は聖別されました。アダムとか、創造されたものだけでなくその他に神様が祝福されたものに、ノア、アブラハム、イサク、イシマエルなどがありますけれども、その祝福という言葉を出すときには、増えるということが関係しているそうです。神の愛による癒しという本を書かれたドクター・サング・リーという方の本の中にですね、これらのことが書かれています。そして彼はこれらのことに基づき、創世記に書かれている祝福は増えることと関係があるというふうに言っています。これは神様が言われた祝福ですね。人が人に対して言っている祝福ではないということを覚えておいていただければと思います。ですので、第7日安息日は、特別な神様からの愛のエネルギーが与えられて、疲れた体や傷ついた遺伝子が神様の愛のエネルギーによって癒されるというのです。ただこれは、安息日を休みの日として、ただ寝て過ごすということでは得られない祝福だそうです。安息日を本当に喜びの日とするとき、積極的な休息、神様が認められている活動をすることによって私たちは再創造をされると書かれていました。そこで安息日をどのように過ごすかということですけれども、安息日の一般的な過ごし方をちょっと図にしてみました。まず金曜日の日没に安息日入ります。そしてサンセット礼拝を家庭なのか集まってなのかすると思いますね。そして、もしかしたらベスパーがあるかもしれません。で、夜を迎えて早く寝るかもしれませんね。明日に備えて。そして土曜日の朝を迎えます。朝の礼拝を通して神様と交わり、祈り、そして、教会に向かうでしょう。ソングサービスから始まって安息日学校、礼拝と午前中は教会で過ごすのが一般的だと思います。そして、美味しい 肉の糧、お昼ご飯をいただいてですね、で土曜日の午後が始まるわけですけれども、その土曜日の午後が 夕方になって日が沈むと、サンセット礼拝をもってまたこの安息日が終わるっていうのが、これが一般的な形だと思います。土曜日の午前中はこのように安息日学校と安息日の礼拝で過ごすと思いますけれども、エレン・G・ホワイトはですね、次のように書いています。安息日学校と礼拝のための集会は安息日の一部を占めるに過ぎない。教会への勧告上の93です。この安息日学校、安息日礼拝合わせてですね、約2時間半です。安息日は24時間のはずですね。24時間のうちの2時間半ですから、本当に一部だと思います。ただ金曜日、夜に始まりますので、まあ、夜の時間はちょっとですね置いておいて、土曜日の、午後についてちょっと今回は考えてみたいなと思います。で、この、一部分に過ぎないというこの言葉のすぐ次の行にですね、次のように続いています。何とかに残された部分を安息日の全時間中で最も神聖な貴重な時間にすることができるのである。さあ皆さん、この四角の中、何が入ると思います？家族って書かれてるんですね。教会に行く時間以外を家族のために使うことを神様は求めてらっしゃるんでしょうか？それともしなさいと言ってるんでしょうか？どうなのかわかりませんけれども、家族に対する伝道っていうのは非常に求められているような気がします。ただ家族に対する伝道って一番難しい気がするんですね。私も子供に対しての伝道って難しいなと思います。というのは私の欠点を全部知ってるからですね。そんなこと言ってもお父さん、あなたできてないじゃないですか。って言われてしまうんじゃないかなとちょっと思ってしまいます。家族伝道、非常に難しいですけれども、でもこの教会への勧告、上の93のところに、家族に残された部分を、安息日の全時間の中で最も神聖な貴重な時とすることができるのであるという言葉は、何かヒントになるのではないかなというふうに読みながら思いました。そしてさらに次の行に続きます。この時間の多くを両親は自分の子供たちと費やすべきである。子供を持つ親は、安息日を自分の子供と費やしなさいという勧告であるんですね。ダニエルは18歳で捕囚としてバビロンに向かい、連れて行かれました。そしてモーセは12歳でパロの娘の子として王宮に行きました。サムエルはわずか3歳で聖女の奉仕のためにエリのところに行くことになったんです。子供が親と共に過ごす時間は本当にわずかだなと思います。そのわずかな時間にしっかりと子供たちに神様に従うことを伝える特権を両親には与えられているのではないでしょうか。特に安息日はそれを実行する貴重な時間だと神様はおっしゃっているのかもしれません。もう一つ読みたいんですけれども、安息日は自分の子供たちや家族と共に過ごす時であり、自分自身の家族、子供がいないなら、神の家族や友人と共に過ごす日であります。それは一週で一番祝福された幸福な時間となります。こちらでは子供がすでに巣立ってしまって、もう家にいない場合や、もともと子供がいない場合、また独身の場合、もしくは逆にですね、自分が子供で老齢の親を持っている場合、その家族で信仰の交わりをすることも勧められているのではないかなと思います。また、そうではなくて神の家族である私たち、この教会員一同がですね、共に過ごすということも、この神様の言われている家族と共に過ごす祝福された幸福な時間となるのでも、なるのではないでしょうか。さあ、ちょっと家族のことだけ、子供のことを見てみたいんですけれども、ここにはこのように書かれています。多くの家庭で年少の子供たちが自分にできる最善の努力によって楽しみを見出すよう放置されている。 放っておかれると子供たちはすぐ落ち着かなくなるので、落ち着かなくなって遊び始め、また何かいたずらをするものである。こうして安息日は彼らにとって何ら神聖な意味を持たないものとなってしまうのである。私たちはわざとですね、子供をほったらかしにするっていうことはないと思います。でも、子供たちが自分たちで過ごさなければいけなくなると、自分たちが知っている最善のことをするんですね。神様と言いますか、まあ神様も含めてこのエレン・G・ホワイト、ホワイト夫人はですね、ここでその放っておかれた少年、年少の子供たちを責めてないと思うんです。最善の努力をしているって書かれてますから、彼らは与えられているものを一生懸命使って、知恵を使って遊んでしまうんですね。でもそれによってこの神聖な安息日を神聖な意味を持たないものにしてしまう危険性があるということを勧告しているのではないでしょうか。私たち大人がですね、気をつけるべきこと、それがあるのかなっていう気がします。私たちは教会の活動を土曜日に詰め込みすぎてしまう危険性はないでしょうか。また教会が家から遠いために平日に集まることは大変だと思います。私もずっとそう思っていました。子供と一緒に読む本の中で、大草原の小さな家という本があるんですけれども、皆さん、多くの人がこの本のことを知っていると思います。19世紀のアメリカの開拓時代のお話なんですけれども、町が作られると、その中心に教会があるんですね。そして、その教会に礼拝にも行きますし、町の寄り合いもそこでやりますし、学校もそこでやっていた。まあ、みんなの集まる場所として、教会が存在していた通りようです。そしてみんなですね、いろいろなことをしに平日に集まっていたようです。小さい社会で教会がすぐ近くにあったから、そういうことができたんだろうとずっと思っていました。ところがあのシリーズをずっと読んでいくとですね、あることに気づきました。教会に行くのに昔車がありませんから、馬車、牛車、もしくは徒歩で行ってるんですね。そして集まるのに30分から1時間ぐらいかけてるんです。現在車がありますので、時速60キロで走れば30キロ離れていても多分1時間かからないと思います。もしかしたら昔の状況も今の状況もあまり変わらないのかもしれません。ただ、家族の宗教がですね、みんな違った場合、平日に集まるっていうのは難しくなると思います。ですので、家族伝道っていうのも、やはりここでも大切になってくるのではないでしょうか。いずれにしても、この、エレン・G・ホワイトの言葉は、子供たちが遊びによって安息日を神聖な意味を持たないものへしてしまうという注意喚起ですけれども、私たち大人もですね、安息日礼拝が終わった後、安息日の午後、一日中を通してのその話す言葉、思いが神様の御名を汚すことがないように気をつける必要があると思います。話は変わりますけれども、活動について考えてみたいと思います。今から考えるのは安息日に限ったものではありません。平日も含めてですね、神様が認めている活動と、また非難されている活動と、注意が必要だよという活動、この3種類に分けて考えてみました。またですね、聖書研究は皆さんよくご存知の通り良いものですから、今回入れてません。ただ入ってないから聖書研究はダメなのかって思わないでくださいね。ただですね、四六時中休みなく聖書研究ばかりするということについても、注意が必要だと書かれています。こういう言葉があります。次世代につなぐ信仰って本になってるんですけども、残念ながらですね、本の方には載っていませんでした。電子書籍になっているところの308ページに、ちょっと黄色いところだけ読みますけれども、いつももっぱら精神労働をすることは、たとえそれが宗教的な主題であっても、私たちの救いや神様のご栄光のためには重要なことではありません、ということですね。エレン・G・ホワイトは健康についても、そして教育についても、その他についても、すべてバランスを非常に訴えかけられています。ですので、度が過ぎないということが必要なようです。教育の298ページです。安息日は創造力の 記念であるから、他のどんな日よりも神の御業を通して神を知る日でなければならない。聖書研究って毎日できますよね。日ごと研究。ただ、自然に出ていくのって日中は皆さんお仕事されてますので、なかなか難しいと思うんです。聖書研究は朝早く起きて電気をつけてやることができます。もしくは夜寝る前にもできます。安息日は仕事をしなくて良い日なんですね。神様が作られた自然を通して神様のことを知ることができる日です。さて、神様が是認していらっしゃる活動、これは安息日とかだけじゃなくて、こう日常的にですね、は次のものを見つけました。ただこれが全てではありません。私が読める範囲の中で見つけたものなので、また皆さん新しいものを発見するかもしれません。ここには遠足、ピクニック、散歩、自然散策、乗馬っていうのがあるんですね。庭仕事、美化、無邪気な楽しみ、そして運動があります。で、運動なんですけれども、あるところではスポーツって書かれてたりするんですけれども、でも、これ、英語の方どうなってんのかなと思って調べますと、大体エクササイズっていう風になってるみたいですね。で、このエクササイズっていうのは、どちらかというと、スポーツではなくて、健康運動とか、体を鍛えるためのものとかですね、そういうものを指しています。ですので、スポーツではない、競技ではないということが、ここでちょっと補足として伝えておきたいと思います。またですね、ここに入っている中でピクニックという言葉あるんですけども、これ逆にピクニックは良くないですよっていう書かれているところもあるんですね。で、それはですね、指しているものが違いますので、それはきちんとですね、文脈とその解説を読みながらですね、選んでおく必要があります。同じピクニックという名称であっても、その神様が良しとされているものとそうではないものがあるということも踏まえておく必要があります。で、ここで面白いなと思ったのは、この、庭仕事とか美化っていうのが、レクリエーションというですね、ものに入っているということです。で、これら全部含めてですね、レクリエーションというふうに、ホワイト夫人はですね、文章の中で言っています。で、レクリエーションと聞きますと、レクリエーションゲーム、小さい子供とかですね、子供を楽しませるためのゲームを想像してしまいがちなんですけれども、証の文ではこのように定義されています。レクリエーションは、リクリエーション、括弧中、再び作るの意というその名の示す通り、力を養い気づくのに役立つ。レクリエーションによって私たちは日常の心配事や仕事から離れて、心身に生気を回復し、新しい力を持って人生の真面目な働きに戻ることができる。ということですね。一方、娯楽について書いてありますけども、その逆のことが書かれています。私たちのエネルギーを取ってしまって、そして人生の本当の成功の妨げとなってしまう。そういうものが娯楽であるというふうに定義されています。ですので、レクリエーション。まあ、いくつかあると思うんですけども、自然の環境に囲まれたレクリエーション。それから、次が非常に重要だなと思ったんですけども、他人のためになるレクリエーション。こちらをすることができるように私たちは成長する必要があると書かれていました。教育の252ページには、自分たちと一緒に自然の美しい事物を楽しむことができないで、家の中に閉じこもっている人々のことを思うように教えられると、彼らは新しい関心を覚えるであろう。神様は私たちに美しい自然を与えてくださいました。それは自然を喜ぶためだけではなくて、神様の憐れみと義を知るためですね。で、それを知ったら私たちは今度はですね、分け与える必要があるわけです。家の中に閉じこもっている人々、何らかの事情でいけない人々のことも私たちは気遣うことを子供たちにも教えていく必要がありますし、私たち自身もそれを、覚える必要があると書かれています。そして単純なレクリエーションを通して安息日を喜びの日にすることから始めて、そして他人のことを思いやることができるように、私たち大人が導いていく必要があります。じゃあ、有用なレクリエーションってどんなものがあるのかっていうと、具体的なものではないんですけれども、教育の255ページに、背のとこだけ読みますね。 青少年たちにとって最も益のある運動は有用な仕事の中に見出される。有用な仕事の中にあるというんです。そしてその下の線のところで、子供の体力と知力が進むと何か有用な方面に努力することが最上のレクリエーションとなる。これはある程度成長した子供たちにとってです。青少年。ただ幼い子供たちはまた違う書き方がされています。黄色いところですけれども、幼い子供にとっては遊びが気分転換であり、進歩である。遊戯は体ばかりでなく、知能と冷静の発達を促すものでなければならない。小さい子供たちにとって、まだ準備ができてない子供たちにとってはですね、遊ぶということもとても大切な学びであるそうです。そうして徐々に自分たちの遊びを通して学んだこと、そして喜びを通してですね、だんだん有用な働きに移っていくことができると書かれていました。次に神様がですね、是認されない活動として書かれていたものです。トランプ、チェス、競馬、自転車競技、クリケット、それから演劇、歓楽のパーティー、それからボクシング、フットボール、テニス、ボーリング、ダンス、などと挙げられていました。体育大学にですね、学ばなければいけない中で、スポーツ史という授業があるんですけれども、その授業では、スポーツの歴史とか起源を学びます。ある種のスポーツの起源は、宗教行事であったり、占いから端を発しています。また、戦争の勝利を祝って、行われる祭り事としての起源を持っているスポーツもあります。神様が是認されないスポーツというのは、ほとんどがそれらに入っていました。で、今回新しく、と思ったのがテニスなんですけれども、テニス、これ宗教行事だったらしいです。もともと古代ですね。で、ボーリングは、これ占いだったそうなんですね。はあ、そういうものがあるのかって、テニスは好きだったんですけど。はい。またですね、競技、競争心を煽るものについては神様は是認されていないようです。あと一番上のところ、トランプ、チェス、競馬、自転車競技、クリケットですね。これらはですね、発端、賭博だったみたいですね。賭け事として行われることが多かったというふうに書かれていました。天にいます神は、そのように夢中にさせるゲームに、勝とうとする激しい熱情に対して抗議される。次、注意しながらやりなさいねって言われていることがあるんですけれども、それは体操であったり、ボール競技と言われていることなんですね。で、言葉としてはですね、アドベンチストホーム574ページにこのように書かれていました。私は単純なボール競技を非難していない。これ違う場所ではですね、私は単純なボール競技を、することを禁止してはいないとかいう書き方もされているところもありました。で、ボール競技っていうと、どうしても私はスポーツの、競技スポーツを思い出したんですけれども、で、一体これはどうなんだろう。例えば、前のところの、フットボールであるとか、テニスであるとか、そういうボール競技とどう違いがあるのだろう、と思ってみましたら、元々の英語の本はですね、エクササイズオブプレイングボールって書かれてたんですね。ボールを使った運動というふうに訳されるんでしょうか。ですので、競技ではないものをエレン・G・ホワイトは指しているようです。そういうものは非難してないし、やることを禁止してはいないというふうにはっきり書かれていました。しかしですね、その続きがあるんですけれども、しかしこれは単純なやり方でもやりすぎることが多い。まあこれはやっぱりバランスですね。やりすぎないように気をつけなさいよということを言っています。ですので、今挙げたものですね、神様が是認されたもの、それから禁止されているもの、それから過度にならないように注意が必要なものっていうのを一例として挙げていますので、ここに書かれているからもう絶対ダメとかっていう、 ステレオタイプ的な、言われたからこうするではなくてですね、ご自分でまた調べて判断してください。ここまで神様が是認される活動、いろいろ見てきました。非難される活動や注意しなさいよと言われている活動ですね。じゃあ安息日の午後に何をするのかということなんですけれども、具体的にはないですというのが私の結論です。皆さんそれぞれが聖書と証の文と神様との関係の中で選び取っていくものだなと思います。ただこのように書かれていました。まず黄色いところだけ読みますね。節度を守る必要があります。何をするにしても、良いことをするにしても節度を守る必要があります。それから娯楽の性格があるものについては注意深く十分に考慮を払うべきであると書かれていました。そしてですね、それらを選ぶときですね、私たちは肉体、精神及び道徳の健康に対してどのような影響を与えるだろうか。今私が行おうとしていることですね、選び取ろうとしているものがどういう影響があるのか。また、私の心は神様を忘れるほどに正気を失っているだろうか。これ違う本ではですね、夢中になっていないだろうかって書かれていました。まあ、夢中になっているってことでしょうね。神様のことを忘れるほど夢中になっていないだろうか。私は自分の前に神の栄光を見ることをやめようとしているのだろうか。これを自問自答して、そして安息日の活動を行ったらいいんじゃないかなって思います。私はですね、自然を使って、アウトドアのスポーツ言いますか、アクティビティの仕事をしてたんですけれども、仕事から自然に行くんですね。で、安息日にも自然に行きますと、仕事のことを考えてしまう時期がありました。あ、これは使えるな。あ、これはこういうふうになるんじゃないかな。あ、このフィールドいいな。ここで今度ちょっと仕事しようかな。安息日はなくなってしまうんですね。ですので逆に、その時期、一時期なんですけれども、私は自然に行くことをやめました。私の心がその準備ができてなかったからですね。ですので皆さんもですね、何は良くて何は悪いっていう短絡的に考えるのではなくて、皆さん自身が神様と相談しながらですね、いろんな安息日の午後の活動を選んでいっていただけたらなと思います。一つ言えるのは、コリント第一の手紙10-30-1にありますように、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、神の栄光のために私たちがしていれば神様は善任してくださると思います。ところで、第7日はあなたの神主の安息であるから何の技もしてはならないと第4条に書いてありましたけども、技とは何のことかちょっと整理してみたいと思います。こちらに聖句出ていますけれども、まあそれぞれですね、技は勤労であると書かれていたり、その技は行い、だから私たちがすることすべてですね、やることなすことすべてがその技に入っているということが、詩編に書かれていました。そしてですね、出エジプト記35-3には、安息日にあなたの住まいのどこでも火を焚いてはならないという言葉があるんですけれども、これはまあ、今の時代ポチってボタンを押せば火つきますので、それをやっちゃいけないということではないと思うんですね。昔小さなですね、森の中に小さな小屋を借りてですね、住んでたことがありました。その時あったのは電気だけなんですね。で、水道は一応ありましたけども、井戸水だったんですけど、飲むにはちょっと耐えられないものだったので、水は汲みに行ってました。そして、ガスがありませんので、お風呂なんかはですね、薪をくべて、炊いていたんです。ですので、年長のもの、うちの子供6人いるんですけども、上から4人までですね、火焚き当番っていうのが毎日あったわけです。そしてその火を焚くのは、冬になると非常に雪が積もる場所でしたので、2時間以上かかるんですね。だからお昼ご飯を食べたらすぐに薪集めをして、そして火をくべるという作業をしてもらっていました。火を焚くことはすごく大変なんですね。ですので、この出エジプトの時には、出エジプト記の時には、火を焚いてはいけませんって、もう労働、重労働になってしまうんです。そしてそれに担当になった人は安息日が安息日じゃなくなってしまうんですね。ですので、彼らにも休みを与えるために、神様はここにそう書いているのではないでしょうか。家庭の教育584ページに、安息日を喜びの日としなさいと書かれています。安息日は何の仕事もしなくていいんです。 何の心配事も、もう神様に預けてしまって大丈夫なんです。神様の愛の力による回復の喜びに、預かる日に安息日をしなさい、とここには書いているのではないでしょうか。嬉しい時に私たちは怒れません。そして、喜びの日に不平不満は口から出ないはずです。ですから私たちの心が怒っていたり、何か不平不満を持っていたら、安息日は喜べないはずです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。安息日は特にこのように過ごす必要があると思います。先ほどの教会への勧告93ページの繰り返しのようになってしまいますけれども、子供たちの活動に無関心であってはならない。子供たちに遊びによって神の誠実を汚させてはなりません。あなた方自身も同じように安息日を破ることになります。神はあなた方を安息日を破るものとみなされるのです。私たち自身だけではなくて、神様は私たちに関係する人たちにも安息日を清く守ることを望まれています。そして、そうさせることによって、私たちは神様から安息日を聖として守っているものと認められるように、書かれているのです。ただ子供たちをですね、何かしているのを禁止したり、怒ったり、注意したりするだけで、あっては不満を抱かせるだけです。ではどうするのかというと、子供たちにですね、無邪気な遊びを用意 しなければならないと書かれていました。ただ楽しみを提供してあげれば良いのです。子供たちは経験が少ないために正しい判断が難しい時があります。今までの少ない経験の中で楽しかったことを純粋にしたいと思うだけなのです。ですから神様に従った楽しいことを提供してあげれば、自分でそれを選ぶようになっていくはずです。安息日は神様の創造されたものを学ぶべき時です。子供たちに安息日に楽しくしてはいけないとか、戸外を歩いてはいけないとか、そんなことを教えてはなりません。天候の良い時には特に安息日にすべき素敵な学びは戸外にあります。創造について学ぶ良い機会です。安息日と家庭は同じようにエデンにおいても定められ、神の目的の中にあって切っても切れない密接なつながりを持っています。この日には他の日よりも特にエデンの生活を送ることができる。家族の者たちが父親を家庭の祭司とし、また父と母と子供たちの先生とし、友達として働きに勉強に、礼拝にレクリエーションにと共に交わることが神のご計画であった。しかし、罪の結果、生活状態は一変し、この交わりは大方妨げられてしまった。父親は一週の間、子供たちの顔をほとんど見ないことが多い。父親が子供たちの相手をしたり、子供たちに教えたりする機会は全然ないと言ってもよい。しかし、神の愛によって、労働の必要は制限されている。安息日の上に、神は慈愛の御手を置かれている。神はご自身の日に、家族の者が神と交わり、自然と交わり、またお互いに交わる機会を保存されている。安息日は働けないのではなくて、働かなくて良い日なんです。私も実際にですね、教員をしていた時は朝6時半ぐらいから家を出て、で、夕食にまあ7時ぐらい帰ってくるんですけれども、もう一回ですね、仕事に行って、だいたい帰ってくるのは11時ぐらい。そしてニュース2-3を見て寝るっていうのが、お決まりのコースでした。ですから、私がしなければいけなかった働き、父親としての役割をですね、家内が全部担っていたんだと思います。ただ神様はですね、そうやって、父親の役割を母親がやるから、まあいいでしょう、とは思いにはなっていないと思うのです。神様は父親には父親の働きを、また母親には母親の働きを、それぞれ与えていらっしゃいます。そしてそれをですね、それぞれが責任を持って行うときに、私たちは神様の愛をですね、子供たちに伝えられるのではないかと思います。 またこうも書かれてるんですね。安息日には子供をほったらかして好き勝手をさせて聖なる安息日を怪我してはならないと命じられていますけれども、同時に自分で遊ぶように訓練しなければならないとも書かれています。矛盾しているように感じますけれども、これは矛盾してないんですね。どういうことかと言いますと、安息日は子供に注意を払いなさい、そして日常的な平日には自分で遊ぶように訓練をしなさいということが、この後を読んでいくと文脈で分かっていきます。どちらにしてもですね、バランスが大事なんです。子供たちが自分たちで遊ぶようになるためにはどうしたらよいのか、とても良い方法が書かれていました。日常生活の実際的な務めをどのように果たしていくかということを教えて、子供がまだ小さいうちから日常の何か簡単な仕事をあてがうようにしましょう。そしてこれは子供の品性を築くにあたって、人の役に立つということを基礎にしなければいけないことを心に留めねばなりません。こうやって、子供たちは自分で遊ぶことを覚えていくようです。まあ、先ほど薪を集めて風呂を焚くことをちょっとお伝えしましたけれども、その子供たちはですね、非常に重労働なんですね。ですので、その役割が終わった後、本当に楽しそうに自分たちで自然の中で鶴のブランコに乗ったり、木いちごを食べに行ったり、またアケビや何か木の実などを取りに行ったり、遊んでいました。日が暮れるまで遊んでいたのを、思い出します。親がそばにいなくても本当に楽しそうに野生動物のように遊んでいました。このようにも書かれています。子供たちにですね、自分たちが家庭の中心であり、何でも自分たちの思い通りになるなどとは決して子供たちに思わせてはなりません。私たちの日常生活の中で家族のためにしなければいけない役割というのをですね、あてがうことによって人の役に立つことを学べば、このように思うことはないのです。家庭の礼拝の重要性も書かれていました。ミニストリーオブヒーリング362ページです。朝は子供たち、また家族の安全を願って、天の父の保護にみんなを委ねるべきであると。一日の仕事が終わった夕には感謝の祈りを共にし、そして賛美の声を上げなさいと書かれています。どんなに忙しくても、神の祭壇の周りに家族を集めることをやめてはならないと書かれています。この家庭礼拝は日々行うことです。毎日が安息日への準備の日だと教会への勧告の88ページには書かれていました。一週間中、我々は安息日を覚えて、戒めに従ってこれを守るように準備をしなければならない。ただ、法律的なことのように安息日を守ってはならない。これをまたちょっと図にするとこういう感じなのかなと思いました。日ごとですね、日ごとの聖書研究があります。そして朝夕の礼拝があります。これを一週間の間繰り返すんですね。そして金曜日の日没が来たらサンセット礼拝をして、そして安息日の朝の礼拝、そして教会に向かいます。で、その午後には家族との交わり、また教会の家族との交わり、それを行って一週間終わりの安息日の日没を迎えるという形です。安息日を喜びの日とするためには、素晴らしい安息日を過ごすためには、日々の神様との交わりが必要なのではないでしょうか。一週間どのように神様と交わり、そして祝福を受けたかによって、この安息日というのは、喜びの日がどのぐらい大きな喜びになるのか、変わってくるのではないでしょうか。何をするにしても、私の心は神を忘れるほどに夢中になっていないだろうか。私は自分の前に神の栄光を見ることをやめようとしているのだろうか。それを意識する必要があるのではないでしょうか。アドベンチストホーム611ページです。あなたの子供たちを救う秘訣は、あなたの家庭を楽しく魅力的にすることにある。 両親の放従が子供たちを神へも家庭へも結びつける、なくしている。精神を適切に訓練し、教育するための確固とした清い感化が、多くの子供たちを破滅から救うのである。この聖句を、この証の書を見たときにですね、本当に自分自身、改めなければいけないということを感じました。まとめですけれども、安息日を喜びの日とするために、これはいい、これは悪い、ではないです。良い安息日を過ごすためには、神様と日々交わっていくことが必要であるということ。それから安息日は家族の交わりの日、そしてそれは最も神聖な時となるということを覚えておくこと。それから家族がいない場合は、神の家族、教会員と共に交わるということを通して喜びの日とすることができるのではないでしょうか。また、安息日をどのように過ごすか、それは、人の役に立つレクリエーションを通して、それが一体何なのかということは今ここではわかりませんけれども、また聖書の学びを通してですね、それが示されるはずです。そうすることによって私たちは、安息日を清く、正しく、聖として、守ることができるのではないかと思います。それでは、終わりの賛美歌。契約の虹の一番を皆さんと共に賛美したいと思います。
Thank you.
天の父なる神様、安息日を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちが何をするにもただ神の栄光と神の義を求めることができるように作り変えてください。尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。